祈ります。神よ、あなたこそ私たちの喜びです。あなたは荒れ野と砂漠に花を咲かせ、水を流れさせ、弱った者、心をおののく者に恐れるなとおっしゃいます。神よ、あなたこそ私たちの酒どころです。踏みにじる者のあざけりから私たちを救ってください。痛みと失望が私たちを無力にしてしまうことがありませんように。神よ、あなたこそ私たちの道です。あなたは私たちに先立って歩まれます。あなたに対する信頼を私たちに与えてください。しらじらとした終わりなき日常の中で私たちが生きる方向を見失うことがありませんように。しかし神よ、あなたはご存知のはずです。私たちが自分のエゴに精一杯の贈り物をしようとしてあなたを忘れてしまうことを。私たちが手に入れるものはその瞬間だけ黄金色に輝き、やがて色褪せます。こんな世界に一体私の命に何の意味があるのでしょうか。天地を作り、海とその中にあるすべてのものを作りたもうた創造者なる神よ、この世界に真の輝きを与えるのはあなたです。私たちの目と耳を開き、あなたの慈しみと誠を私たちにもう一度お示しください。私たちは心を確かにし、古の詩人とともにあなたに賛美の歌を歌いましょう。目覚めよ我が誉れ、目覚めよ我が盾ごと、我は死ののめを呼び覚まさん。賛美と誉れ、公正と正義はあなたのものです。霊の神を私たちにお語りください。アーメン。贈り物はそれをもらうときもするときもなかなか厄介です。今そういうシーズンですね。贈り物をする人は何かの見返りを期待しているのが普通です。だから私たちは何かをもらうとすぐにお返しの算段を始めます。借りを作って生きること、あるいは逆恨みから恩知らずというレッテルを貼られて生きることは不愉快です。いっそ他人にたくさん貸しを作ることでその人たちから恩義の返礼を受けつつ悠々と社会生活を送りたいと思います。でもそんなにうまくいきません。他方で贈り物をするときも注意が必要です。見返りを期待した贈り物は先行投資のようなものですから、相手を正しく値踏みする必要があります。先方に私も見くびられたものだという印象を与えることは、それが本来の意図でない限りぜひとも避けなければなりません。逆に期待が裏切られた時の物理的 精神的な打撃を考えれば、いかんせん贈り物に対する損害保険はありませんので、大きすぎる贈り物に対しても慎重にならざるを得ません。こうしたことは、例えば組織の中でちょっとしたポストを与えられたり、それを都合してあげたりする場合にもしばしば言えるのではないでしょうか。それでも私たちは非常に大きな期待を込めて大きな贈り物をしたり、それを受け取ったりすることもあります。親が子供に差し向ける広い意味での贈り物がその典型です。親となった者が大きな期待を込めて子供たちを育てる、それは当然のことですけれども、その期待が子供にとって逆に大きな重荷になることがあります。贈り物に込められた期待が大きすぎるとき、あるいはそうした期待が身勝手なものであるとき、親の愛情を頼りに自己形成を遂げるほかない、子どもたちがさらされるプレッシャーの大きさは、そして愛情を込めて育てたつもりの子どもから裏切られた親の失望の大きさは想像を絶します。実は親になる者にとっても、子供は天からの授かり物であると同時に大きな課題でもあります。ドイツ語では贈り物のことをガーベと言います。そして課題はアウフガーベ、同じ言葉です。よく似た響きなんです。とりわけ子供の教育に関する一切の責任を背負わされ、子どもの出来で自分の出来を測定される母親という役割ですね。この役割がさらされる社会的な重圧はとてつもなく大きい。いずれにせよ、こうしたあり方には微妙な危うさがつきまとっています。どこかかっちり正しくないという印象があります。プレゼントとは本来何者にも強制されない自発的なもの、行為と善意の自由な表現であるはずです。贈り物と賄賂、愛情と取引の区別がつかない社会は不健康です。正当な評価とコネによる利害調整、当然の義務の実行と自由な贈り物、その区別がつかない人間関係はどこか病んでいます。恩着せがましいプレゼントは現実と呼ばれるにはあまりに息苦しい。贈り物は重荷でしかないのでしょうか。見返りを強要しない贈り物、期待と愛情をダメにしてしまわない贈り物に、まだチャンスはあるのでしょうか。先ほどお読みしたイエスの例え話には、私たちの聖書ではタラントンの例えという込み出しがついています。タラントンとは当時あったお金の単位で一番大きなものであったようです。もともと古代の通貨単位であったこのタラントンという言葉は、しかしイエスの例えが有名になったせいでタレントという現代語になって残っています。ある辞書によりますと、発展させて世のために役立てるよう神から委ねられた素質、才能という意味です。ああ、私にもっと才能があったら、 タレントのある人が羨ましい。子どものタレントは伸ばしてやりたい。こうした願いとも嘆きともつかない言葉を私たちは時々発します。しかしこうした言葉遣いの元になった当のイエスの例えを読むと、神からタレントを委ねられるというのはなかなか大変なことのようです。神がプレゼントとして与える才能を有効に発揮しない者は地獄に落ちるぞと言わんばかりですから、これでは尻込みしたくなります。しかしこの例えはその根本において、与えられた才能を発揮した成果のその大小によって、その多い少ないによって、神様から褒められたり罰せられたりするという意味の能力主義、あるいは業績原則を良しとするものなのでしょうか。そうではないと私は思います。その訳をお話します。この例えにはルカによる福音書19章に並行記事がございます。ちょっと読んでみましょうか。ルカによる福音書19章というところです。そこの11節あるいは12節からですね、146ページの下の段です。12節からお読みしましょう。イエスは言われた。ある立派な家柄の人が王の位を受けて帰るために遠い国へ旅立つことになった。そこで彼は10人のしもべを呼んで10ムナの金を渡し、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言った。しかし国民は彼を憎んでいたので、後から使者を送り、我々はこの人を王にいただきたくないと言わせた。さて彼は王の位を受けて帰ってくると、金を渡しておいたしもべを呼んでこさせ、どれだけ利益が上がったかを知ろうとした。最初の者が墨出て、ご主人様、あなたの一ムナで10ムナ儲けましたと言った。主人は言った。よいしもべだ、よくやった。お前はごく小さなことに忠実だったから10の町の支配権を授けよう。二番目の者が来て、ご主人様、あなたの一ムナで10ムナ稼ぎましたと言った。主人は、お前は5つの町を治めよと言った。また他の者が来た。そして言った。ご主人様、これがあなたの一ムナです。布に包んでしまっておきました。あなたは預けないものも取り立て、まかないものも刈り取られる厳しい方なので恐ろしかったのです。主人は言った。悪いしもべだ、その言葉のゆえにお前を裁こう。私が預けなかったものも取り立て、まかなかったものも刈り取る厳しい人間だと知っていたのか。ではなぜ私の金を銀行に預けなかったのか。そうしておけば帰ってきた時利息付きでそれを受け取れたのに。そしてそばに立っていた人々に言った。その一ムナをこの男から取り上げて10ムナ持っている者に与えよう。しもべたちが、ご主人様、あの人はすでに10ムナ持っていますと言うと、主人は言った。言っておく、誰でも持っていると、持っている人はさらに与えられるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。ところで、私が王になることを望まなかったあの敵どもをここに引き出して私の目の前で撃ち殺せ。2つの話は明らかに同じ話です。でも随分違いますね。つまりこの2つの並行記事は同じ話の2つのバリエーションです。そしてその基本構造は 次のようなものであったと思います。どうぞよく聞いてください。神の国は次の話のようである。外国に旅立とうとしたある人がしもべたちを呼んで各人に1タラントンを託した。後にしもべたちの主人は帰ってきて彼らと決算した。第一の者が来て言った。ご主人様、あなたの1タラントンで10タラントン儲かりました。主人は彼に言った。よくやった。お前は良いしもべだ。お前はわずかなものに忠実であったから、多くのものを任せよう。第二のしもべが来て言った。ご主人様、あなたの1タラントンで5タラントン儲かりました。主人は彼に言った。よくやった。お前は良いしもべだ。お前はわずかなものに忠実であったから多くのものを任せよう。そして第三のしもべが来て言った。ご主人様、あなたの1タラントンがここにあります。私が地面の中に埋めておいたのです。私はあなたを恐れておりました。あなたが恐ろしい方で、まかなかったところから刈り取り、投資しなかったところから取り立てなさる方だからです。すると主人は彼に言った。お前は悪いしもべだ。お前は私がまかなかったところから刈り取り、投資しなかったところから取り立てると知っていたのか。ならばお前は私の金を銀行に預けておくべきであったのだ。そうすれば私は戻ってきたときにタラントンを利息と一緒に受け取っていたであろうに。さあお前たち、この者から1タラントンを取り、10タラントン持っている者に与えよう。もし今読み上げたような、ストーリーがこの例え話の基本形であったといたしますと、そこからいくつかのことが読み取れます。まずここに描かれているのは真っ当な人間の世界ではありません。金の額が半端でないからです。1タラントンは6000日分の日当に相当するそうです。6000日分、これをほぼ20年分の給料と考えますと、1年で500万円稼ぐとしても1億円分のプレゼントです。そこからさらに10倍の儲けを出すには、バブル経済など存在しない当時の世界ではおそらく海上貿易のような危険で投機的な経済活動を行う以外に手がありません。非常に危険なんです。この気絶しそうな大金を前に、ご主人は、お前はわずかなものに忠実であったと言ってのけています。これはもう庶民はおろか、普通の銀行員たちの話でもなく、言うなれば、サラ金の大親分を中心としたヤクザ者の世界の話です。次に気づかされるのは、僕の考えるところではということですが、3人のしもべたちが同じ額の下で1タラントンをもらい、儲けたしもべたちのその額はそれぞれに異なる。10タラントン儲かったり5タラントン儲かったりするけれども、それをご主人は同じように褒めているということです。お前は良いしもべた、よくやった。つまりこの主人は儲けの大小に応じて褒美に差をつけません。実はルカ福音書のバージョンはそれをやるんですけどね、でも基本のバージョンではおそらくそういうことはやってなかった。つまり能力の差は決定的な要素ではなかったと考えられます。マタイによる福音書のバージョンではご褒美に差はありません。 さて第三のしもべはもらったお金を土に埋めて保管した後にそのまま主人に返却しています。これは古代の世界では他人の財産を保管する上で法的に何ら問題のない正当な行為でした。ルカ福音書では布に包んで風呂敷に包んで隠しておいたというふうに書いてありますが、これは無責任なんだそうです主人はその極めて真面目なしもべをお前は悪いしもべだとこき下ろしています。一体全体この主人はどういう人物なのでしょうか。第三のしもべの考えではそれはまかないところから借り取るような金の亡者、他人を情け容赦なく搾取する非人間です。主人はこれに対してだったらどうしてお前は銀行に預けなかったのかと問い返していますね。これはやっぱり金の亡者の発言のように聞こえませんか。しかし彼はそれから何をするでしょうか。主人はその返却されたお金を自分の懐に納める代わりに10タラントを持っているものに与えてしまうのです。ついでに言うとしもべたちが持ってきた儲けを主人がピンハネした形跡はありません。本当にこの主人は厳しい人なのでしょうか。いやむしろ信じられないほど気前が良いのではないでしょうか。そもそも彼は気前よくしもべたちに金を渡し彼らが儲かりましたと言って金を持ってくるとその大小にかかわらずよくやったと褒めてさらに与えています。つまり自分の懐を肥やすためではなくしもべたちのボロ儲けを共に喜ぶために彼は金を与えているのです。こうして見ると第三のしもべが持っていた主人のイメージは根本的に間違っていることがわかります。このしもべは真面目な人間ではありました。しかし自分の主人を理解していなかったのです。銀行に預けておけば利子を取れたという主人の発言はそれとは正反対の発言の直前に置かれることであなたは金の亡者だというしもべの思い込みが完全な勘違いであること、そのことを際立たせる強烈な皮肉になっているわけです。イエスのこの例えに描かれた世界は見返りとかメンツとかにキュウキュウとしている私たちの日常的な倫理の世界を、またただほど高いものはないということわざに要約されるような私たちの生活原則を軽々と飛び越えていきます。この世界のルールはただ一つ、一つだけ。それは気前の良い主人からプレゼントされたらそれを重荷に思わないでどんどん使うことです。重荷に思う必要がない理由はこの世界の住人を代表する主人の気前の良い振る舞いにおのずと示されています。この主人に限って失敗したらどうしようという恐れは本質的に場違いなのです。ところでイエスの周りにいたのは必ずしも裕福な人々ばかりではありませんでした。むしろ無償の贈り物など一生に一度ももらったことのない人たち、いやそれどころか負債だらけの人生を生きる人たちの方が多かった。 彼らが現実に経験する主人たちとは、おそらく第三のしもべが持っていたイメージに近かったでしょう。そのような人々にイエスはこの夢物語のような法外な世界の出来事を物語って聞かせます。しかしこの例えは一時の気晴らしにしかならない笑い話よりももっと大きなものです。そこにはもっと大きな力が備わっています。つまりこの物語は利子付きの贈り物に対する恐れにとらわれた私たちを深いところで解放してくれる。惜しみなく豪快に与えるものに対する信頼を私たちの中に呼び起こしてくれるのです。このような主人の姿はイエスが宣教した父なる近き神へのメッセージ、そのイメージの一部であるように私には感じられます。実際イエスは憐れみ深い神への信頼が人々の間に育つように懸命に働きました。社会からつまはじきにされていた人々と一緒に食事をし、病人を癒し、悪霊を追い払い、村から村へと歩き続けました。食べ物と宿を行く先々で恵んでもらいながら、そして今日食べるパンを私たちに与えてくださいと神に祈るよう弟子たちに教えながら、後に原始キリスト教を生きた人々はこのイエスこそが神が世界に与えたプレゼントであったという認識に到達しました。神はその世界をその独り子なる子を与えたほどに愛した。ヨハネ福音書の洞察です。こうして私たちに気づかされるのは、私たちに与えられたタレントとは実はそのような愛の神への信仰に他ならないということです。マタイ福音書やルカ福音書の記者がそれぞれの仕方で託された金を用いなかったしもべに対する処罰のモチーフを強めている本当の理由は、あるいは元来の理由は、神からのプレゼントであるイエス・キリストに信頼を寄せないという反応の愚かさ、その信じられなさを描き出すことにあったと思います。豪快に与えるものに対する正しい反応は、与えられたものをこちらも豪快に使うことです。同様に惜しみなく愛するものに対する正しい反応は、ただでそれを受け取ることです。イエス・キリストへの信仰はこの単純な真理の結晶的な表現です。そしてその時初めて私たちは自由になったものとして、見返りではなく喜びを期待して、不安に食い破られることのない希望に基づいて、他者に贈り物をすること、つまり他者を愛することもちょっぴりできるようになるのではないでしょうか。祈ります。神よ、あなたは御子イエス・キリストを賜物として私たちにお与えになりました。私たちに与えられたタレントとはあなたご自身です。神よ、 私たちは周囲の人々の期待を幾度となく裏切ってきました。私たちのプレゼントはしばしば誤解されました。私たちを憐れんで心の傷を癒してください。あなたのプレゼントを受け取る勇気を私たちが持つことができますように。あなたが信頼に値する方であることを私たちが経験することができますように。そして自由な贈り物の世界を私たちにもう一度お与えください。この地域に住む人々、教会につながる人々、子どもたち、若者たち、少年の者たち、老いた者たち、病気や問題を抱えた者たち、私たちの家族、兄弟、生まれてくる者たち、天に召された者たち、遠くにいる友、そして外国に滞在している村上先生、あなたの御手の内にあるすべての生けるものと死ねるものをあなたがつなぎ合わせ、今週も恵み深くあってくださいますよう。私たちの主イエス・キリストの御名を通して。アーメン。賛美歌を歌いましょう。419番です。 座りください。